のびついってプレゼンツ、のびつア
ー。どうも皆さんこんばんは、東横名人でございます。本日も12月の、半ばになっているんですかね。今日も練馬の某所から車の中からお届けしております。お相手するのは私、東横名人と、どうぞ。
はい、ゴリスキーです。
ゴリスキーさんです。
はい、はい、加藤です。
はい、頑張っていきますよ今日も。
いや
頑張ってるんですね。
頑張ってるんです。いや、最近頑張ってるんですっていうのもなんか、いや別に頑張らんでいいよって感じなんですけど、まあ元気よくやっていこうかなと思うんですけど、まあね、加藤さんが、はいはい、iPhone が壊れたらしいんですって。
先月ですけどね、iPhone が、動かなくなったんですね。
それね、原因分かりましたよ僕。
何ですか。
加藤さん iPad ミニ買ったでしょ。
はい。
拗ねたんですよ多分。
ああ、そういう、うん、めでる文化からすると、
めでる文化からすると
愛が足りないと、
うん、iPhone の愛が足りないんじゃないですか。 iPhone 愛が足りないんじゃないですか。
なるほど、エコーズ。いや、ほんで、動かんくなったわ思ったんで、まず、バンクショップの方に行って。
バンクショップ、びっくりした。
ソフトバンクショップ。
ソフトバンクショップね。
バンクショップって
言
うの？
初めて聞きます。バンポブチキンみたいな言い方やな。
そうね。って言ったら、これやったら多分無償交換できるから、そうやけど、アップルストア行ってくださいな、言って。
ほう。
で、行ったんですよ。銀座のアップルストア。
ほう。
で、まあ、超満員。行ったことあります？銀座のアップルストア。
ありますよ。
ないです。
ないですか？
はい。
もうケビンとかいう日本人みたいなあいつが相手してくれるんでしょ、なんか。
まあ僕、ケビンが相手してくれたんですが、まさに。まあだから、まあ動線とか完全無視してるから。
うん、あ、確かに動線ないですよね。
ないです。
ありますよね、動線内マックとか、
そう、
マクドね。
いや、でもそれ、マクドやない。
いや、ほんと、いや、これは、ほんとに、まあ、マクドナルドで、本当に動線ないとこ多くないですか。
いや、ほんまそうなんですよ。
本当に。
しゃから、まあ、
割り込みの下で中国人と喧嘩するんですよね。
そう。あれ、絶対トラブルの下だと思うんですけど。
まさにけど、アップルストアは、俺んとこはアップルなんやから、うちの流儀でやるんやでってことやるんで、まずエレベーターどこかも分かりづらいわけですわ。
あ、銀座のアップルストアは分かりにくいですね。
ほんまはどこやねんと。
あれ、透明のガラスのとこだから、特に分かんないんですよ。
分からない。4回上がってくれて。
むき身なんでね。
で、上がったら、まず喧嘩したらおばはんおるわけですわ。私、何時間待ってんのよ。
ほう。
で、何時間も待ってるのに、整理券とか出すとかいう感覚ないの？日本よ、ここは。
うん。もう、めっちゃ正論ですね、おばちゃん。
なるほど、なるほど。
って言ってるんですけど、皆さんお待ちいただいてるんで、っていうのを、流暢な英語、日本語でケビンが喋ってるんですよ。
はい、はい、はい。
ケビン何におんねん、もう一つ、その一つもケビンやったんですよ。
なるほど。
ケビンだ。ケビンって印象がありますね、なんかね。
そう。で、まあ、日本語うまいですわ。して、アップルストアの特徴としては、基本的に最初に、受付はしてくれるけども、見積もり出てくるのは、全部終わった後しか見積もり出てこないの。
全部終わった後というの
は、つまり、いくらかかるとか優勝っていうのは最後にしか言われないのよ。あ、これだったら優勝ですね、とか言ってくれないの。
はいはいはい。
最初からね。
なるほど。
で、僕の場合には、もう予約がいっぱいだったから、もう今日はできませんって言われて。あ、そうですかって言って、素直に帰ろうとしたんですよ。
病院みたいな感じなんですか。
まあまあ、そうそうそう。で、まずソフトバンクショップから電話して、どうこんななってるんです、今から行っていいですかって。
はい。
あと、予約がいっぱいかもしれないんで、来てもらっても対応できない場合がありますって言われて、じゃあとりあえず行くだけ行ってみますわって言ったんです。
はい。
で、予約いっぱいやったんですよ。で、いっぱいなんですね。さっきも電話でちょっと喋って、ダメかもしれんって言われたから、わかりました、帰りますわって言ったら、たまたまメンテナンス日が次の日だったんですね。で、次の日メンテナンスやったらまた全然1週間後とかになると予約が。で、それかわいそうなんで、入れときますよ。で、日本人の誰それくんがやってくれて、で、待ってたんですよ。で、オーバーはわめいとるわけですよ、目の前で。
はいはい。
で、わめいてたら、ケビンから、名前わからんけど、めっちゃ男前が来たんですね。変わったんですよ。めっちゃ男前が英語でわーっと話しかけて、そのオーバーはどうも英語喋れるんですよね。したら、ちょっと、にこやかになって、にこやかにその男前と喋ってるわけですよ。ちょっと、怪獣されてるわけですね。言ってることはクレーム言ってるんですよ。クレーム言ってることぐらいはこっちわかる。でも、1時間半ぐらい待ったら僕、優勝やって言われたんですね。
なるほど。
一時間待って。
はいはいはい。
さっき言ってほしかったなと思って、その優勝いくらかなと思って、2万8000円言われたんですよ。
わぁ。買い替え入れますね。
わぁ、マジっすかと。
うん。
マジっすかって外人に言ってしまったんです
よ。それはマジ
っ
すかってなります
よね。いや、でもこれだったら多分無償だって言われたんですけど、いや、これは優勝です。優勝ですって。
ほう。
言われ。わぁ、そうじゃ、ちょっとさすがに考え直しますって言って、で、銀座から、カリシナに、どうすんねん。いらんかなと思ったんですけども。
どういう症状になってたんですか、iPhone は。
まず、 受信はするし、うん、電話も鳴るんですよ、うんうん、でもねタッチパネルが一切反応しない。
お
自分からの能動的な動きが何もできない、
うん、加藤さん死んじゃってたとかっていうことなんですか。
誰が
生体反応がなくて。
あ、僕。
なるほど。
生体反応にしてなかったから大丈夫です。
いやいや、もうタッチ パネルも反応しない。
しない。
ああ、
そう。生きてないと。
そう。
なるほど。
ゴーストみたいな。
圧力がかけれてない。
あ、じゃあ、あの、アップルスターの人みんな僕に優しかったってこと。
そう、みんな見えてたとかみたいな。
優しいけど、あのオーバーハンも、そういうキャストとして、そういうこと演じて出てくるの、うん、どんな優しい、みたいな。結局これけど、やっぱ電話ないのは親とかと関係で辛い。
はいはいはい。
まあなんかあった時にね。ね。
なんでずっと僕調べて、この時間どこも空いてへんで、と思ったら、うん、新宿5丁目に、夜中でも直しますとかいう店を見つけたんですよ。
何すかそれ。
闇医者みたいな。
そうそうそうそう。あが家みたいな。見つけたんですよ。おこれ何やと思って。
そういったホストとかがいっぱいいるとか。
そう。で、僕とりあえず3丁目で降りて、電話したんですよ。
うん。
そしたら出たんですよ。うん、うん。その彼が、はいって。で今からちょっと修理とかできるんですかねだったら、あ、いいんですけど、今僕お店の方に行って、ちょっと配達中なんで。
う
ん、
配達中?iPhone デリバリーしてくれるんですか。
その彼はね、一人でやってるわけよ。
おぉ。
しやから、修理が終わったところをお店に届けてると。
うんうん。
だからもうほんまに歌舞伎町のお店とか、ホストクラブとか、はいはいはい、とかと、ホステスさんとかと、つながりがあるから、うんうん、だから、もう11時、ちょっと過ぎになるんですけど、その頃来ていただければって。あ、もう全然行きますよ。
それ、めっちゃドキュメント72時間で取り上げてみたいですね、そのお兄ちゃん。
そう。で、行ったんですわ。うんうん、新宿5丁目、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん。5丁目って結構遠いんですよ、正直。
そうです、3丁目のさらに向
こう。ずっとどこかなと思いながらずっと行って、はいはい、で、あ、ちょっと僕時間また松屋で飯食ってから行ったんですよ。
うんうんうんうん、
したらな、なんちゃらレジデンスみたいな、すごいごっついマンションなんです
よ。レジデンスね。はいはい。
ちょっとさすがにちょっと怖いなと一瞬。
はいはい。
これなんかあるんちゃうかと思ったんですけども、うんうん、まあ行こうかと思って行ったんですよ。うん、4回まで上がって。
ラジオのネタになるし。
なるそうそう、ほんまに思ったんですよ。それで行ったら、入り口、その強固なマンションの、その入り口にちゃんと看板で出るんですね。
はい、なんとか iPhone リペアショップみたいな。
まあ、に近い。うんうん、なんかなんかネイルショップみたいな、こんな何千円ですよとかいうメールをかけて、ボンボン出てるんですわ。して鍵もかかってへんし、
うん、
開けて、うん、さっき電話したら誰それです、
うんうん、
って言ったら、ああお待ちしてました、うん、ってタイムマシン3号のメガネの方みたいな男の子が出てきたんですよ。ぽっちゃりした、
うんうん、
してでいくらいくらって聞いてるんですけど、これで合ってますって言った、あそうですよって、本当それだけです、
うん、
って言って、どうぞお上がりくださいって、ワンルームマンションなんですよね、
闇
医者
が、はいはいはい、
うん、でただ壁にはだからパーツが並んでるわけですよ、わーって
、なんかちょっと映画に出てきそうですね、武器買うみたいな、
いやほんまそう、
うんうん、
してそれで渡したら、あこれはちょっと結構いってますねって、
うんうん、
じゃちょっと修理しますけど30分ぐらいかかりますけどいいですかって、いや全然いいですよって、今やってくれるって言うから、うん、で開けてもらって、で僕はこのソファーに座り待ってるわけですよ、
うんうん、
で何も喋らんでもどうかなと思って、うん、こういう人多いんですかねとか言って、うん、やっぱ最近やっぱ多い、酔っ払いの方とか多いですよねって、お店柄とか言って、
はいはい、
週4回壊す人とかいますよとか言って、どういうことやねん、
面白いですね。
で、置いていて、で、僕待ってるところのこと、ガラステーブルの下に漫画が並んでるんですけども、うんうん、並んでる漫画が新宿スワンとかね。
そうなんですね。
まあ、ご当地の漫画
が、ね。ご当地漫画が、ずらっと並んでて、
はいはい、
やっぱりほんまにホストクラブの方とか、
うんうん、
あとホストクラブのお客様のに来てるホステスの方とか、
うんうん、
酔っ払って壊す人が多いと、
うん、
常連さんが結構いると、
なるほど、
でお店終わってから来られても眠いから、うん、まあ、電話ってか、だから他の人の電話でかかってきて、うん、また壊れちゃったよお願いできるって言われたら、もう自分で行くんですと、
うんうん、
行ってピックアップして直して持っていくんですと、
なるほど、すごいな
っていう商売をやってて、
めっちゃ儲かりそうですね。
で、あ、大変ですね、うん、一人でやられてるんですかって言ったら、そうなんですよって、
うん、
前はショップでやってたんですけど、
うん、
そこのショップは明朗会計と歌いつつ、
うん、
手数料別で取ってて、
うん、
毎度揉めたと、
うん、
値段違うやんけと、
うんうん、
で、いや実はこれ手数料かかるんですって毎回言うのが嫌で、うん、独立したと、
潰しにかかってこられないんですかね。
いや一応協力関係にはあるんですって言って、
うんうん、
で新宿5丁目でマンション借りてて、
栄光国なってますよこのラジオ。
いやほんま、いやほんまにすっごいいい人だった
。じゃあ僕もわざと iPhone 壊してみようかな。
いや紹介しますよ。紹介してくださいって言ってました。なんか壊れた時にはぜひ。
じゃあこうそのうちが
ちょっと見てちょっと調べてきますけど、
はいはい、
で10万円のマンションなんです、ここは。って言って。ここいくらですから聞いてみたんですよ。10万ですって言って。
安いですね、
もう結構しっかりして、もう壁めっちゃ分厚い。
うん、
でも、8万のマンションに住んでるって言ってました。
え
近所の。
近所の、
だからそこ自宅じゃないの。
事務所。
事務所。
なるほど。
2つ抱えていて。
なるほど。
でもまあ、上がりで、うん、それ9000円ぐらいになったんですね。
うんうん、安い
ですね。安いんですよ。すね、しかも、その、ニーチさん曰く、うん、これ結構行かれてますよって言って、ガラスだけじゃなかったらしいです。
あ、そうなんですか。
だいぶ行かれてたみたいで、でもちゃんと直してくれて、ほ、うんま8000円くらいやったんが、ちょっとシール貼ってもろて、9000円ですって言って、その場で直してもろて。
ついでに電池交換もいかがですかみたいな。
いや、でもやったら全部やってくれるんですけどね。うん、で、まあ、こうやってくれて、うん、で、あ、もう紹介商売なんで、もしそういう困った人がいたらぜひ言ってください。
いや、行きたいな、そこ
は。
いい
ね、あれはね、いや、お前、ヨダカやってくれるのはでかい。
そうですね。
うん、しかもその場。うん、で、アップルサーで2万8000って言われたんですよ。うん、いやー、ボリますね。それはないなーって言って。大体、アップルサー機能してないですからね、って言って。うん、1週間待ちとかないですよ。で、その彼は、なんかディスルとかそういう怖いタイプじゃないの。
はいはいはい。
普通に気のいい、ぽっちゃりあんちゃん。あんちゃんって言っても多分30、多分お二人と同じぐらいかな。
おー、
と思うぞ。すっごいいい人。
いやーなんかドラマがいっぱいありそうですね。うん、
いやだからね。いろいろ歩いてましたよ。
なんか本当にドキュメント72時間で密着してほしいですよ。
いやだからほんま、うん、またあの女に投げられてさ、って歩いてましたから。
交際中の女性に投げられたらしい。今回が3回目そうだ。
そうそう。いやほんま。なんで、
それで、
まあ、今だポッキーさん、あの、6プラス今使おうとするじゃないですか。はいはいはい、で、6プラスは、やっぱり薄いんですって。
うんうんうん。まあ、薄いよね。
で、いや、筐体も薄いし、ガラスも薄いから。
ああ、ガラスも薄いんだ。
ガラスがやりがちなんで、6プラスの人、お客さん、すごい多いって。
ああ、そうなんですね。
うん。言うてました。
なるほど。
そう、面白い体験でした
ね。面白いですね。
いいですね。
よかった、3分の1で治ったからね。よかった。
それはいいですね。
ぜひ、ちょっとお店し、リンク貼ってもらおうと思うんで。
ぜひ、どうも僕も壊れたら行きたい。
お願いします。
はい。はい、
さっき修理させてもらった店ちょっと忘れてたんですけども、はい、お店の店が iPhone 修理ネクスト新宿店というところでございますんで、
iPhone 修理ネクスト
新宿店、はい、新宿5丁目、
ぜひとも皆さん iPhone を潰して、
いや本当に本当に
いいあんちゃんらしい
いいあんちゃんでした。
そこ本店じゃないんですね。じゃあ新宿店ってこと？
あのね、二つ店舗あるんですね。新宿店と横浜店。どっちが本店かわからないんですけれども、新宿は新宿5丁目、うん。横浜店は横浜吉田町。このすごい場所なんですけども、ここに、はい、あると。
なってますんで。結構やっぱりちょっと、赤ひげ的な感じですね。その、吉田町っていうのも、うんうん、こんなところに医者がいるなんてよ、みたいな。うーって頭を打たれた人が来るような
本当だけど、うちは迷路会計なんでって言って本当にその値段だけだったんで、ぜひよろしく。
ドラマにしたいですよね。
そうですね。あのあんちゃんまた壊していきますからよろしくお願いします。
なるほど、はい、すごいネットのラジオっぽいですよね、この辺ね。
確かに。
そうですね。う
ん、
はい。
なるほど、皆さん iPhone を壊していきましょう。
壊しちゃってこれ聞けないんで。
そうかもね。
っていうところで、
はい、
先ほどね、ちょうどインターバルに、
はい、
ある PV を見てもらったんですよ。
はい。
ちょっと気になった、はいはい、まあ、PV があったんですよね。
うんうん、
で、まあ、タイトルをちょっと読んでいくんですけども、うん、ツイッターに投稿された死にたいをランダムで抽出し、20万件を超えるツイートをひたすら樹海で印刷する衝撃のミュージックビデオ。
うん、
どういうことかというと、
うん、
ツイッター上で死にたいっていう言葉を検索して引っ掛けて、うん、それをすべて一個一個そのツイートを出力していくんですよ。
うん、
で、していくのもただに出力するんじゃなくて、ちょっとタイポグラフィーっていうか、犯行予告みたいな感じの、
うんうんうん、
死にたいっていうのを文字の級数変えたりとか、縦とかを変えたりとかして、はいはい、まあコラージュしていって、
うん、
それを富士の樹海で、インクジェットのプリンターをいっぱい設置して、
はい、
そこからどんどんどんどんその、まあ、マザーのコンピューターがあって、そこから、その一個一個のツイートを出力していく んですよね。
うん。
だどんどんどんプリントアウトの指令が流れていって、
はい、
樹海のあるプリン、樹海の木にぶら下がってるプリンターからどんどんどんどん出力してくるっていう、こう、現代アートチックな、
なるほど。
PV なんですよ。で、それを出したのが、アーティストの雨ざらしさんっていうところで、はいはい、曲は穴を掘っている、ディギングホールス。
うん。
ディギングですよ。
ディギング。
うん。
ホール。意味深やなと思いながら。ツイッターで死にたいを検索、ヒットした20万のツイートを、独自のアルゴリズムを使って再レイアウト。今、アルゴリズムって流行ってるんですかね。
うん。
なんかあったらすぐアルゴリズムってみんな言いますよね。うん
うん、
そんなアルゴリズムってもっと難しいもんじゃないかと思うんですけど。
まあまあ、そうです、
ね。今アルゴリズム言ったもん勝ちみたいな感じはしますけどね。まあそれを再レイアウトして、静岡の樹海に設置された30台のプリンターが出力し続けていると。
はい、
山ざらしはボーカルを務める秋田博夢を中心に結成した、邦楽ロックバンド、2010年のデビュー以来、うぬ、ん、まあ結構新進気鋭のアーティスト、まあ曲はいいなと思ったんですけど、うんうん、このミュージックビデオを作っているのは、シックスっていうところの、元山圭一さん、
うん、
ネクサクス7の CM を手掛けた世界が注目するクリエイティブエージェンシー、シックスの元山圭一さんと。
うん、
まあこういう、なんか現代アートチックな
もので。確かに。
で、穴を掘っている。穴を掘っている。
はい、カラオケ。
穴を掘っている。
そこは覚えてない。
いや、だから、
はい、
穴を掘っているっていうのはずっとリフレインしているんですよ。
なるほど。
で、死にたい、死にたい、死にたい。みんな言ってるやつを、
はい、
ツイートをね、
はい、
いいねするがよろしく、プリンターが一生懸命頑張って、バーって出てるんですよ。
うんうん、
まあみんな病んでんねんなって思いながら、
うん、
穴を掘っているっていう意味合いがいろいろミーニング、ダブルミーニング、トリプルミーニングあるんかなと思って、はいはい、
うん、
穴を掘るっていうのは人を落とし入れるための穴っていうのもあるだろうし、
うん、
自分が死ぬための穴を掘っている、
うんうん、
墓穴を掘るっていう意味の穴を掘っている、
うん
うんうんうん、それとも、まあひょっとしたら、肛門とか、
うん、なるほど。
バギナーに対しての穴を掘っている。
なるほど。
で、歌詞の中に、生まれてくる場所とかは選べないんだよって言ってるのは、こんなうちに生まれたくて生まれたわけじゃねえんだよっていうところも、含めて穴を掘っている。うんうん、
なるほど。
どこまでは僕は患者勘繰りすぎなのかなと思っていて、で、それ死にたいでしょ、まあなんか死にたいっていうので、はい、まあようできてるなと思って最後のメッセージが、
は
いはい、まあこれ、みんな、
ネタバレ
MV 見てほしいんですけど、
はい、
やっぱりそこなのかとは思ったんですよ。ただ、まあ、言っちゃいますよ、
うん。
ネタバレで。最後に、プリントアウトしたやつが、
うん、
周回一面というか森一面に敷き詰められて、
うん、
字が書いてあるんですね。
うん、
you are not alone、
うん。
で、これは英訳するとどうなんですかね。
え
?you are not alone。
和訳ですか、
うん、和訳すると。
はい。いや別に、あなたは一人じゃないということが言いたいということですよね。
素直に訳すとそうですよね、
うんうん。
お前だけじゃないんだぞっていうことじゃないのかなと思ったんですよ。
まあまあ、だからそういうこともあるでしょう。
うん。
二つあります
よね。二つある。それもダブルミーニングですね。うん、だから、すごいいろんな捉え方できていて、単純に捉えるんだったら、一人じゃないんだよっていう優しいことだけど、
うん、
お前だけちゃうじゃんバカって言い方もあるのかなと思って。なるほどね。
それはそうです。
いろんな考え方ができるやつだったから、結構面白いなと思って、うん、皆さんこれ見てどう感じるのかなっていうのを、
まあね、
聞いたかったんですよ。
まあ、なんかあのプリンターがなんかカラスみたいでしたね。なんかね、
ああ、カラスみたいでしたね、うん。ちょっとかっこよかったですね。緑に目が光って。
そうですね。
うん。
うん。
うん。結構考えさせられるというか、うん、現代芸術というかとしてはいいなと思いましたけど、うん、いかにもって感じで。
まあまあまあまあ、そうですよね。うん、まあだから、どっちかというと僕はなんかその説教の方かなと思いましたけどね。
あ、お前だけじゃないんだぞ。
だからその、なんか死にたいって言い過ぎみたいな。
そんな死にたいって言う？
だからその死にたいっていう、なんか書く、まあツイッターで書く
っていうのは。ツイッターで書くやつってやばいじゃないですか。
いや違う違う、それは、それもいろいろあると思うんですよ。なんか
え、まあもうやばい、死にたいっていう感じね。
なんか
終わったみたいな。
そうそう。気軽に使えるじゃないですか、死にたいって。
まあね。
死にたいとか死ねとかってかなり気軽に使うシチュエーション多くないですか？
ひねって書いてね。
うん。たひね。
たひねね。
それはなんでしょうね。だでもあの、PV 見る限りでは、まあ、真剣に悩んでる人とかの方の死にたいなんでしょうね。
うきょんはね。
あれはね。
うん。 どうですかこれ、現代社会の深い闇に携わる加藤さんとしては。
新宿五条目の加藤いやー、まあ、ありきたりの PV だな。大いにしましたね。
まあまあ、だからその、最後の、その、You are not alone っていうのが、なんか、ああ、そうか、っていう。
やっぱりそう来るのか。
まあ、やっぱそういう、まあそうだよねっていう。そりゃ、まあそっち、そっちの方って言っとかないとねっていうのやっぱり。
Me too とかやったら。
まああるんですけど、ただまあでもその歌詞は、その割とずっと暗い方のメッセージだったじゃないですか。
そうですね。
最後までなんかその救うようなことではなかった気がするんです。聞いてる限りでは。
生きろって感じじゃないですよね。
そうですよね。まあどっち寄りなのかなっていうのもまあありますけど、まあでもまあ最後に上野とアローンって書くってことはまあそういう励ましたい。ということなんですかね、なんか、励ますとか。
突き放したのかなと思ったんです
ね。まあ、突き放す、まあ、説教って方もあるかもしれないですけどね。ただ、まあ、英語だからね、ちょっとね、つかみづらいですよね、それは。英語だとなんかね、励ましてる方に見えちゃいますよね、なんか。
普通、You are not alone っていうのは、励ましですよね、多分。
そうそうそう。
ありふれた PV っておっしゃった加藤さんですか？
まあ別にありふれた、ありふれてもいいんですけどね、良ければ。僕は別に普通やなと思ったんですよね。
あれを本当に死にたい人が見てどう思うかっていうのは分かんないじゃないですかね。どうなのかなっていう気がしますけどね。
いや、メッセージソングなんでしょ、あれって。
メッセージやった暗いですよね。
メッセージソングと、僕個人ですよ。これは多分に好みはあると思うけども、メッセージソングをメッセージ性の強いもので表現されると鬱陶しいんですよ。
ああ、まあ、加藤さん直接的なのは嫌ですもんね、何に関してもね。
なんでそれにそれ被せるかなと、ホイコーローにあんかけかけたみたいな気がするわけですよ。分かっとんね、片っぽでって。
なるほどね。
そう、
ね、
だからメッセージ性が強いんやったら、なんでそんな死にたい人のことを死にたっぽく演出するかねと。めっちゃ笑顔の人ばっかり出てきてくれた方が僕やったらドキドキする。
ああ、そのギャップの方がね、ニコニコ笑っててでも死にたい。
だからこれをすごくそういう風に演出するっていうのはすごく片っぽの見方を見るっていう風に見えるから、なんかそれを演出した人はなんかなんつってかな、ちょっとかっこよくした方がええんちゃうっていうそっち側の方が見えてしまうよね。
まあでも樹海で多分やってみたかったんでしょうね。
でしょ？
樹海でプリッター動かしてみたいんやって思いますもん。
そしたら、
めっちゃ配線とか考えるのどうしたらいいんかなって思ってドキドキしますもん。
それやったらものすごくポップな曲でやってほしかったわ。
ああ、なるほどね。
あげあげな感じで。
あげあげで。あげあげやけど
死にたいみたいな。
そう、それやったらめっちゃおもろいなと思
って。ああ、穴を掘っている。
穴掘ってんのがめっちゃ工事現場のおっさんとかやったら、もうすでにすごいおもろいやん。
なんかタイマーズみたいな。
そう。だから、清志郎とかとのレベルの違いがもう圧倒的なわけですよね。
なるほど。まあでも、いろんな捉え方ができるから面白いなと思って、これはいいねを押してる人が 2万1000人いましたね。
まあ僕はちょっと実は PV で一番笑ってしまったのが、穴を掘っているっていうのを絶叫したところあったでしょ。
穴を掘っている
そこはちょっとおもろくなってます。ものすごく前向きにそれを言ってるあの瞬間おもろかった。
なるほど。
どうしたんや、そこで。気がしましたね。
まあでも、この現代芸術っぽい取り組みって僕も前に新東京芸術、劇場じゃなくて何でしたっけ？
どこですか？
六本木の？
六本木の。
なんだっけ？
あそこで文科省か何かが主催している現代アートのやつとか見てたら、こういうの多いんですね。
まあまあ、現代美術はね。
現代美術のこういうのって面白いじゃないですか。アホなことしてるわ、みたいな。
なんで現代ってつくんですかね？現代美術って。
そうね。それ僕もすごく同じこと思います。ね、
なんで
かな。
別に美術でいいんじゃないの。
そう。
美術って言ったら授業みたいじゃないですか。
いや、美術に含まれるんでしょ、要はその。
だそれで言い出したら、近代っていつなの、いつから近代なのって話なんですよ。
そうそうそう。
現代史の現代っていつからなの、
近代はでもその歴史の一つだってわかるじゃないですか。なんか、うん、そこはその時間でカテゴリーしてるなってわかるんですけど、
僕らが多分あれガンダムの世界では中世紀の人物って言われるわけでしょ。
まあそうですよ。
ヒトラーのことをガルマさん、あのザビーは言ってたわけでしょ。そうそうそう、中世紀って
デギンがね、
うん、デギンザビーは、
あ、そうデギンがね、ギレンに言って
ます。ギレンがね、中世紀
デギンがギレンに言
ってます。ややこしいな。中世紀の人たちでしょ、僕たち。
はい、はい、うん、
でポッキーさんの言うことはすごいわかるんですよ、
うん、
今をなんかすごく止めた状態で現代ってわざわざ言うのは、
そう、
今やから別にいらんのちゃうって僕も思う。別に
美術でいいじゃないですか、普通の。
むしろ今の美術、
そう、
だからそれでいくと正統的、正統派の美術と、うん、ちょっと現代芸術って、とんがたがであるだから。
正統派の美術って何ですか？
いや、二課展に出すようなやつでしょ？
え？漫才したことみたいな。
工藤
静香とか。あれはトラディショナルな美芸術ですよ。
でもトラディショナルかって昔は前衛やったんですよ。
うん、そうでしょ？
それ言ったらもう同じやから、
うん、
だから評価が定まってないっていうことだったら美術でええんちゃうかなって気はするんですね。
うん。
どう言うたんですか、評価が定まっていない芸術。
いや、違う、現代美術って言い方がしゃらくさいんですよ。
あ、そう、
僕は、
うん、
僕はね。
そうなんですよ。だから、そこなんですよね。
アバンギャルド芸術じゃダメなんですか。まあ言うたら、そういう別に、ああ、そういうカテゴライズするなと。芸術のものは分かりにくいもんだろ。
今の美術って言った方がもっとすごく近いな。
今、生きてる人が作った美術ものっていうことでいいんじゃないですかね。
そうそうそう、美術って言ってくれた方
が最近の、とか最新のとかならまだ分かるんですけど。
最新の。
現代って言われるとなんか、なんでしょうね。
わかりますよ。
2、3年前に作ったやつでもいいのかなみたいな気がするじゃないですか、ね、そ
うそうそう。現代っていう場所がなんかあるみたいで、なんか嫌やな。
むずがゆいんですね。
むずがゆい
です、ね。まあまあ確かにそう言われるとそうですね。
うん、
なるほど。あの曲、なんか、好きなんですかあれ。
いや。穴を掘っているっていうのだけが、すごい耳に入ったから、うん、ああ、でもライブとかで聞いても盛り上がらないよなと思って。
ライブ結構ね、演出変わったことやられるっていうの、さっき僕見たら、うん、タイポグラフィーをずっと画面で出したりとか。
でもどうするんですか、穴を掘っているっていう時はみんな観客はどうしてるんですか、みんな。
コール&レスポンスでしょ。
え？
コール&レスポンスで。
穴を掘っている。穴を掘っている。臨床？
一応わからへい、穴をって言ったら、掘ってるって言うんじゃないですか。そんなライブ嫌か。
なるほど。
どうなんでしょうね。
うん。
なんかでも、ま、あの、すごくね、あの、ビジュアルとか面白いんですよね。
うん。
その、なんかその、アルバムのジャケットのやつとか見たらちょっとかっこいいから、
うん。
と思ったけど、その PV 自体が、すごく直接的だなっていう気はしました。
ああ、まあまあ、加藤さんはね。
僕はね、これ完全に好みやと思うから。
好みですよね。
うん、ほら、まあいろいろ言ってあかんのかな。
ダメです、ダメです。また訴えられますよ。
また怒られる。
またなんとか実行委員会からメール来ますよ。気をつけないと。
ご招待が来る。
ご招待。もうドキドキしたね、あの時ね。もうどこどこへ実行委員会からメール来た時は。
あ、そうなんですか。
うん、もう、いや、ごめんなさい、僕、もう悪口じゃないんですけど。
本当に。
へえ。
ぜひいらしてくださいって。
いや、やめてくださいよ。
いや、僕ももうダメですよ。そうじゃないからね。
うん、あ、こっちこっちの人、甘ざらしの人。
いや、うん、そういうことじゃない。
うん、
そうじゃない。
うん。
ただの感想で。死にたい。
死にたい。でも、死にたいってツイッターで言う人、まあ、レベルはそれぞれあって、
うん、
まあ、かまってちゃんですからね。基本的に死にたいっていう人は。
まあね、死にたい、本当に死にたい人はツイートもしない
です。しないですからね。ほんとね、さっき加藤さんがね、
うん、
引っ越しどうしようかなとかで話してたじゃないですか。
うんうん、
で本当にその今さっきの、みんな電車を大江戸線みたいにすればいいっていうのをよくわかりました。
でしょ、
うん、
うん。
大江戸線って、すごく地下深いんですよね。
う
ん
う
ん、
4階ぐらい
地下4階、5階ですよ、
うん。
もうね、行くまでに多分死ぬ気なくなりますよね。
うん、確かに。遠いなぁ、
うん、遠いなぁ。
飛び込む気なくなると思う。
で飛び込もうと思うと、もう大概ホームドアついてますから。
うん、そうなんですよ、
うん
うん。
飛び込む気もならないですよね。
うん、
多分思うにね、わからないけど、うん、飛び込む時って、あれ地下鉄に飛び込む人も稀にいますけども、
うん、
多分比率的には地下鉄じゃない飛び込みの方が多いんじゃないかと。
そうですよね。
うん。
うん。
で、僕統計とか知らないかわからないけど、雨の日とか晴れの日とかあった時に、
うん、
夜と昼やったらどっちが多いんかなとか言ったら、能動的に飛び込むのは昼の方が多いんかなって気もするんですね。
まあまあ、夜はね、事故っていうのもあります
からね。酔っ払ってね、いてもうたとか。って考えたら、死に、 死ぬモードの、その人は死ぬモードやけど、うん、周りがすごく明るかったりする方が死にたくなるんちゃうかなって気がするわけ
よ。ああ、なるほどね。
うん。うん、そういう、自分だけが一人やと思ってしまうっていうね。
うんうん、そうですよね。
さっきの PV は、You are not alone って言ってるけど、うん、全部それが同じような世界にいるように見えるわけよ。
うん、みんなで一緒に死のうよ。
そう
You are not alone で死のうよって。
ね、そう。
なるほどね。
なんかそうなんや。
ほら、でもそういうふうにいろいろ考えられるだけでも結構すごいと思いますよ。
まあ、まあね、うん。まあそれは言える、語れるだけね。
うん。
なかなかね、語れないのもいっぱいありますからね。
はぁ、みたいな。
そうですかって。なるほど、うん。多分お若いんでしょうね、まだね。
まあ若いんですよね、多分ね。
う
ん、
多分おそらく20代半ばとかでしょうね。うん。下手したら。
うん。まあ、なんかプリンターがだんだん増えていったじゃないですか。なんかあの、EV の中で。
ああ、そうですね。
うん。なんか、なんでしょうね、あれは。
プリンター増えていった、元からあったのが稼働しちゃったってことですね、多分。まあでも本当どうやってあれ繋いだのかなとか、電源どっから持ってきたのかなとか。
CG じゃないですか。
それ言う、樹海って言うけど、実はあれ樹海じゃなくて、
金属。スタジオ。
スタジオとか。
スタジオで。
うん。
CG じゃないですかね。
いや。
まだ樹海そのままでやってると思えないでしょ。
うん。まあ、富士の樹海っていうか、静岡の樹海って言ってましたから。
ああ、いや、樹海の絵は撮ったと思うんですけども、うん、プリンターは合成でしょ。
そうなんですかね。
結構細い枝に乗ってましたからね、なんか。支えられないと思うんです。
まあ、暗い絵やから CG もできるかな。
うん。まあ、ね、ブルー、
グリーン。拙者で動いてるとこは、まあ、実際撮影したんでしょうけど、まあ、引きのとこは多分
CG かな
っていう。
なるほど。
うん。
まあ、死にたくなったらあのビデオは見ない方がいいってことですね。
どうですかね。死にたい人が YouTube で曲検索なかなかできないでしょうからね、なんか。
そうか。
検索ってなかなか出てこめんとか言ってイライラしてる間に死ぬのをやめようとかな。
いや、だからビッグデータとかうんぬんって言うんやったら、本当に何かちょっと死にたいとかそういうふうなこと言ってる人と自殺とかあの辺の相関関係をね。
まあ、なんかその、もう死に、自殺した人が直前に何を見てたかとかはなんかね、取れないもんかという。
まあ、ウェアラブル端末があればわかるかもしれないですね。うん、
まあ、でも死ぬ前に直前見てたものが相関性を出した時に、うん、すごく意外なことが出てきてしまうかもしれないですよね、う
ん、すごく怖いですねそれってね、うん、
今日の料理やったとかありえますよ。
あの、あの、かわいい今日の料理ビギナーズのあのおばあちゃんが
おばあちゃん見て、ね、
なんかあれがすごい、
うん、
サブリミナルで間に死ねって入ってるかもしれないです。
おばあちゃんのすごい、それは凄まじいですけど。なるほどな、
怖いですね、
うん、
僕たちが愛してやまない
、
はい、スーパーがなくなるんですよこれから。
ほう、
ダイエーが
泉屋じゃなくて、
いや、僕は個人的には泉屋なんですよ。
はい、
うん、っていうのは嘘です。あの、実は僕ダイエーは全然愛してもないです、はい、近所になかったんで。
なるほど。
泉屋の方が、うん、H2O リテイリングスに、
うん、
こう吸収されちゃうっていうね、
うん、
阪急阪神ですよ今ダイエーが。
そうですよね、
うん、そっちの衝撃の方がでかいです。
泉谷がね。
泉谷が。
うん、
で、ダイエーがイオンにもな、取り込まれちゃうんですよね。
はいはい。
で、ダイエーがなくなると。
うん。
ドムドムも僕ら食べられなくなっちゃうかもしれない。まあ別に僕、ドムドムに思い入れはないんですけど。
うん。四角いパテが。
うん。いやー、折れるものも久しからずとはこのことかと。僕は流通科学大学は大丈夫なのかって思うんですけど、
うん、
あれはもうダイエーの師も入ってないのかな。
いや、どうなんでしょうね。
気になるんですけどね、うん、
なるほど、
うん、
イオンに飲み込まれる。
そう、もうあのね、
うん、
まああんまり細かいこと言わないですけど、
うん、
これ大阪で担当してたお客さんが、うん、結構イオンに食われちゃってるんですよ。
え？
イオンに吸収されちゃっている。
あ、吸収。
うん。
なるほど。
俺の、いや、その会社ももうみんな、すごくブイブイ言わしてたのに、うん、気がつけばイオンの傘下に入っていたみたいな。
なるほど。
ものも多くて、すごいショックを受けて、そら、景気も悪くなるよな、と思うんですよね。
なるほど。
全部イオンかよ、みたいな。でも、大映がなくなるんですよ。
そうですね。
じゃあ、20年後、30年後に、イオンってあったよねって言われる日が来るかもしれない。
確かに。
イオン帝国ですけど、今。
イオンはね。はいはい。
うん。で、多分ね、いろんなとこイオンモールが20年、30年経ってきたら経年劣化してきて、うん、限界集落みたいになってくると思うんですよ。
なるほど、なるほど。
うん。
建物、でっかいのが。
でっかいのが。イオンモール問題って多分ね、
うん。
問題になってくると思うんですよ。
その時は、じゃあどこの流通が覇権を握
るんですか？もはや流通が、流通っていうことがなくなってるかもしれないですね。
そうなんですか？
うん。
それは大きく。
うん。
大きいな、
なんすか、それは、じゃあ。
いや、全然わかんないですけど。
通販で。
通販というよりも、もう。
通販も流通ありますけど。
全部。
え？通販も流通だけど。
いや、流通の塊みたいなもんです
よ。そうなんです。どうなるん
だろう。
全然想像つかないけど、イオンがこのまま拡大路線で、
うん、
残るはずがないって思うでしょ？
まあ、拡大は止まるとは思うんですけど、うん、なくなるとは思わないですよね、あれは。上限はあるんですけど。
いや、でもね、僕らがおじいちゃんになった頃は、とうとう、東京の三鷹市にあった最後のイオンが今日なくなります。
本当ですか？もう、
うん、っていうようなニュースが来る日あるかもしれないじゃないですか。さよならイオン、うん、みたいな。
それはだからもうイオンの中で分裂してなんか新勢力が潰しに来た時とかかもしれないですね。
あ、イオンの内部同士でね。
そうそうそう。
でもありますよね、その JTB なんかでも、うん、支店同士が喧嘩していて、うん、値段の叩き合いをするっていう。
何としてんすか JTB
あるらしい。
あ、
どこどこ支店とどこどこ支店で見積もり取ったら、うんうん、支店同士で喧嘩するっていう。
違う会社になったらいいのにね。
うん、そうですか。でも大英は確かになくなるのはなんか寂しいものがありますね。
ね、
うん、僕もあのゲームボーイカラーの大英バージョンっていうのを持ってるんですけど。
何ですかそれ。
オレンジ色の。
セービングコーラみたいなものなんですか。
オレンジ色でクリアのボディのね。
うん。
で、電池の蓋が黒なんですよ。
ダサ
い。
いやいやいや。
ダサいですね。
結構いい。
おしゃれですね。
結構おしゃれな。
そうですか。
はい。それを、もうね、なんかもう、もうなくなるんだなっていうのはちょっと寂しいですね、ちょっと。あと、ローソンバージョンも持ってるんですけどね、僕。
あ、それも大変。あ
ー、ローソンバージョンは青のクリアなんですけど。うん、
電池は黒。
電池は、普通の電池が、見えるんで。
あ
ー、ローソンは、あれ、ローソンも確か電池のカバーは黒です。
黒
です、
はい、黒で、はい、塞いでしまうっていうことですよね、色を。
はい。
いやー、でも、いつまでも続くと思うなよってやっぱ思うじゃないですか。何でも、かんでも。
まあまあ、何でもかんでもね。
あると思うなよって。トヨタもひょっとしたらなくなるかもしれないし、
うん、
いろんな会社がね、
うん、
僕ら、うちの近所の人に、イタチ堀とかその辺にね、うん、ある工具屋さんに働いてる人がすごいうちの近所多かったんですよ。
うんうん、
で、あの辺の工具メーカーとかは、うん、もう借金経営で、うん、社員を100年間も200年も食わしていけるだけの財力がある会社なのよとかって言ってたのを思い出すんですけど、
うんうん、
任天堂もそうですよね。
うんうん、
あの内部保留がすごいあって、
うん、
何百年も食えるみたいな。
そうですね。
あれ本当なんですか？
まあ、その時点で成長をやめてしまえばそうなんじゃないですか。
うん。
うんうん、そっから先にまあ投資もあるでしょうし、拡大もしていくんでしょうから、うん、そうはいかないっていうのはあると思います、
ね。企業の宿命なんですよね。
う
ん、
はい。まあまあまあ。
同じことでずっと続くっていう会社って、本当老舗の味噌屋とかね、
うんうん、
以外は考えにくいし、
うん、
基本的に、まあ、株式会社っていうのはもう30年で 99.98% が消えるって言われてるわけですよ。
うん、
だから、ダイエーとかは大きいから目立つだけであって、別に普通っちゃ普通なわけですよ。
まあそうですよね。
まあ企業の寿命で言うとね。
寿命で言うと。で、例えばアップルとかが、もともとは作ってたのは SE30 とか作ってたのに、
うん、
今何の会社って多分若い子に言ったら iPhone 作ってる会社でしょって言うと思うんですよね。
うんうんうん、
だから、企業理念が、もともとビジョンが は動いてないけどやること変わっていくっていう会社で存続していくっていう方がリアルですね。
うん、そうですね、うん。名前だけが残ってる。
名前
と。まあ、ソフトバンクなんかまだ大丈夫なんでしょうね。もともと言えばソフトの卸し会社であったりとか、
ソフト、本当にソフトをね。
うん、
それが今やペッパーとか。
ペッパーくんね、
うん
うん。ペッパーくんに子供がドロップキックとかしてますね。
してるんですか。
してますね、ほんまに。おりゃーってやってますね。
ペッパーくんはバカにしてたけど、結構すごいことなんじゃないかなと思い出してきましたね。
うん、
だってあれ、ずっと蓄積していくわけでしょ、僕らが言ったアホなこととかを。
うん、学習タイプ、
ね。どんどんこなれてきて、面白い解釈ができるようになるんでしょ。
まあ、そうでしょうね。
そういうこと
で。だって M1 出る、M1 っていうかなんか出るんでしょ、多分。ザ・漫才かなんか。
だから業態として止まっていくっていうのは辛いでしょうね。
うんうん、だイオンは銀行になるんですか。
だ
か
まあ
で
も、あ、うん、まあ、そこだけ残るとかもあるかもしれないですからね。それは、
うん。でもイオン銀行って実は何もないみたいな。
うん、
いやもうだって社員の顔見えないじゃないですか、イオン銀行で。
見えないですね。
うん、だ名刺でイオン銀行って書いてても本当にこの人イオン銀行の人なのかなって思うじゃないですか。まあ、実態見えないんですよ、まあ、だって、
まあ、
ザードのギターですって言ってるみたいなもんでしょ。
うん、
ザードのドラムですって言ってるのと一緒のもんでしょ。
なるほど、そうですよね、確かに。
そんな実態見えないのにでき残るのかな。
でも実態が見えてる企業っていう風な、だから例えば、三井住友銀行のどこそこの誰それですって言ってるところの方が止まってるところ多いですよ、
うん、まあそうですよね。
いや運動体として動いてるところの方が今明治おっしゃったみたいな何、実態が見えへん人が多いと思うね、まあ、動いてるからね。
そうですよね、
うんうん、
ヤフーの中の人ってよく分かんないですよね。
確
か
に、まあ、
でもヤフーの文字をヘッドラインの文字を削ってる人ってこの前出てましたけどね。番組であの文字量に収めるのはどうするのか。
あ、なるほどなるほど。
あ、いやいや、アメブロか、アメブロのやつ、
うん、そう面白いですね。
エビゾーなんとかかんとか事故みたいなのも、うん、エビゾーなんとかで喜ぶみたいなのを端的に14文字ぐらい収めないとダメなんですよ、
うんうん、
かもうすごい略し方ですよ。
職人ですね、
職人ある意味、
うんうん、その一人でやってるんですか。
な、3人か4人ぐらいでやって
る。そんな少ないね。でも、
うん、そっか、まあ事業体が続くっていうのは絶えず進化っていうか業態が変わっていかないと残らないんですよね。
まあそうなんです
ね。それはそうでしょうね。
まあ変えるためにいろいろ新規でね、手出してこけるとこもありますし、それで屋台骨傾くとこもありますしね、難しいですよね、それ
。本当難しいな、思いますね、そう考えたら。よく企業って持たせてれるなって思いますよね、そう考えたら。
そうそう。
だから、中小企業が全然儲かってなくて大変で、もう中小企業なんて入るやつはアホやでとか言うやつとかいますけど、でも20年、30年、オーナー社長で持たせてる親父とかすごいなと思いますけど
ね。いや、そうですね。
ある意味ね。
その人がでも持たせてるケースが多いですね。
そうなんですよね。もうそれで何百人かの社員を食わしてるっていうのは、
大したもんですよ。
いや、大したもんやと思いますね。尊敬に値しますよ、そこだけで。
そうですね、
うん、イオンはどうやったらこれから残ることできるんですかね。
イオンが、
うん、
まあとりあえず流通を独占してしまって、
うん、なくてはならないものにする。
でまあその仕入れ先の営業とかを絞ってですね、うん、こう原価をとにかく
でもそれって逆に言うと、はい、もう日本の流通を全部仕切ってしまうと、もうイオンの言うこと聞かざるを得ないじゃないですか、はい、
そうそうそうです。
全部だから今作ってる日清製粉とかも、うん、気づいたらトップバリューの商品ばっかり作ってるってなるわけでしょ。
そうそう、だから B2 になるがもうほとんどになってしまってみたいな。
みんなイオンの奴隷になるわけでしょ。
まあ
流通全部牛耳ってしまえば。
まあでもまあまあそうですよね。アメリカとかも結構そんな感じ。
へへ、イオン様の言う通りって、
うん。まあ、まあ今でもすでにそうなんじゃないです
か。まあまあね。まあ僕はよく聞くのは三菱、はい、三菱とかそっちは言いますよね。
なるほど、厳しいですね。
うん。ていうか僕はあのモールの拡大路線だけやめないのになと思うんですけど、もういいやろ、イオンモールって。もうみんな言ってると思うんですよ。
うん、
またかよって。
でもできたら嬉しいでしょ。
嬉しいけど、うん、いつまでもこれが続くわけないって思うじゃないですか。
ああ、そうなんですかね。
こんな楽しい時間が続くわけないっちゃって思わいませんか。なんですか、ラブちゃんになっちゃったけど、ずっと文化祭の前日は終わらない、始まら終わらないんですよ、はい。終わらないことはないんですよ。
確かに。
うん、あれ日本列島全部モールにするぐらいになるんですかね。
だから、あれでしょ。駅中を全部つなげてしまえばいいじゃないかって話でしょ、
う
ん、山手線の。
なるほど。
駅湯と山手線になるってことでしょ。
ぐるっと。
いいですね、それ。
うん。
それがいいです。
そこにモノレール走らせて。
わけわかんない。
わけわかんなくなって。
だからまあ、 イオンの多分経営してるっていうか、そういう賢い人はなんか考えてると思うんですけどね、次何すればいいのかっていうのは。
岡田さんが、この間衆院選で、衆院選の子今やってますよね。もう結果出てる。
出てますよ、出てますよ。あんなことになるなんてね、って。
そう、多分、
まさか。まさか、玉川君に閣下がね、あんなことをやってくれるとは、みたいな。
閣下が離婚訴訟でとか今やってますけども。
面白すぎるやろ。
あれ、すごいっすね。いや、なんか、どこぞのところで、ほら、皆さん見てください、このシャッター街、全部自民党のせいですって言ったら、イオンのせいじゃボケって言われたら、あれ面白かったですけど、
ね。すごいブーメランでしたよね。
最高やったんですよ、ね。
確かに。あれはすごい考えさせられる問題で。
即突っ込み入ってましたもんね。あれぐらいできるんだったら、ペッパーも世界変えれるかもしれないですね。
そうですよね。
ペッパーが立ててね。
イオンのせいですって。
そうそうそう。言ったらめっちゃおもろかったけど。そうね。でも、そんな巨人化っていつ倒れるかわからないですよ。巨人であればあるほど訴えられたところは、そのトップが言われるわけやからさ。ウォルマーとかって訴訟訴訟でどんだけ金使ってんねんってあるからね。
そうですよね。そうなんですよ。だからまあ、みんなイオンモールできて、テンション上げ上げでいますけど、どうなんでしょうね。
イオンモールって行ったことなんかわからないですよね。
あ、そうなんですか。
どこがあるんですか、イオンモールって東京って。
東京近辺だったら幕張とか、越谷とか。
あ、越谷ね、でかいですね。
越谷行ってみましたけどね、僕この前。
イオンシティみたいですよ、なんかね、それの。
イオン市とかできるんですかね、
まあ、イオン市。
イオン市って、なんかもうできるんじゃないですか、もう。それは。
ミーとかどっかその辺に。
天理市、豊田市に続くイオン市。
市。イオン市って嫌ですね。
イオン市。
まあ、
いや、なんか、どうあれを収束していくのかっていうのを見たいし、でも、もう、もはやモールってもう飽きてきたでしょ。どこ行っても一緒じゃないですか。
飽きないです。
飽きない？
飽きないです。安心します。
え、どこ行っても同じやつがあるでしょ？
フランチャイズ大好きな人間としては。
なんか、地方に旅行とか行っても。
ああ、まあ、それはあるね。あ、あった丸亀製麺とか。
そうそうそう。ちょっと昼飯食おうかなと思って、イオンがあったらすごい安心感ありますよ。
すごいな。日本人の DNA にイオンは刷り込まれてるわけですね、今。
そうです。もう一風景に。
一風景に。
はい。
だあれがゲーム風景な子供が生まれるわけですよ。
いや、そうでしょ
う。うん。
もう。イオンチルドレンが。
モーラーが。
モーラーが。
モーラー
だからそのモーラーが、モーラーが大人になった時に、錆びれてきたイオンモールを見て何を感じるかですよ。僕、絶望しか残ってないような気がするんですけど。
本当ですか。
うん。
いや、次のモーラーになるでしょ
う。次のモールが多分あると思いますよ、その時に。
間違いなくそうでしょう。
違うモールが。
違うモールを掘るでしょう、そいつは。
そう、だからまあまあ、溺れるもの久しからずで、どうなるのかっていうのを、それみんな、ネットとか記事を拾い見しても、イオンがどう今後、ダメに崩壊していく時の記事って全然出てこないんですよ、やっぱり。どう崩壊していく可能性があるのかっていうすごい興味がある。
まあ、まあ、そりゃそうですけど、切ないですよね、なんかこう。
いや、
で、そう。大英のスタッフがこう怯えてる中、イオンから来るわけでしょ、
うん、もう来るわけですよ。
本部から来ましたみたいな人が来るんでしょ、
う
ん、
あ、それ違うんで。そうやらなくていいですから。
そういうのが一番切なくないですかね。
いや、もうダメですよ。今度大英の人なんて元のプロパーの人はあんまりいないですよ、多分。中内さんがどうのこうのって言ったような人、はい、多分いないと思いますよ。
はい。
うん。
そうですか。
まあでも大英もみんないろいろバラバラになったわけじゃないですか。一時はローソンも持ってたわけですから。
うん。
まあそう考えたら、イオンがダメになる時ってみんな切り売りされていくんでしょうね。
うんうん。
いろんな会社が。セブン&アイもそうですよね。
そっかそっか。いやいや、もうそういう切ないことがこれからあるのかなと。
いや、ありますよ。
大英、元大英のやつらは、第二党店員だ、みたいな。
第二党店員だ。そういうことでしょうね。まあ、そう考えたら、なんかちょっと切ない。最後の大英の店っていうのを、ちょっと見に行きたいなと思うんですけどね。
そうですね。
うん。僕らでもそれ近い経験で言うと、ANPM がなくなった時もそうなんですよね。
あ、なくなったんですか？
なくなりました。全部、ファミリーマートに。
確かに。ないですね。
うん、何が困ったってね。
全然気づいてない。
僕、当時、桜銀行。
はいはいはい、
今の三井住友銀行、
はいはい、
AP が初めて、店内に ATM を置いたんですよね、
うんうん、
で AP が統合されたおかげでファミリーマートの中にもともと三井住友の今のその ATM がある直系の、
うん、ありますね、支店で ATM 支店みたいな、ね、
その直系の ATM があるところともともとファミリーマートは E ネットが入ってるんですね、
うんうん、
だから手数料が違うの、
うんうん、
同じファミマの中で、
ああ、なるほどなるほど。
あれが面倒くさかったんですね。だファミマ入って金を下ろそうと思って、いいねって出てきたら、違うね、手数料取られるやん。向こうのファミマ行こうとかせなかったんです
よ。なるほど。
ああ、
それは面倒くさい。
すごい考え、思ってたら、やっぱり同じこと考えてる奴がいるみたいで、うん、三井住友の、その ATM を検索できるアプリがありました。
ここは元 ANPM だっていう名残は、うん、ATM を見れば大体わかると思うん
ですね。わかるかな。そうそう。
古地図を見るみたいなことですよ
ね。そうですね。ここはね、ここはね、ここは今ローソンで書いてるけど、3チェーンだったよんだよと
そういうやっぱ考えるとおんねんな。
すごいそれ。
古地図ですよね。
ね、古地図です。
いや、そういう意味ではもういろいろありますよ。もう散々もうネットでも話題になってますけど、うん、地方行ったらアルペンの形、車庫の形、建屋の形したブックオフとか、
うん、まあ、ありますな、
いっぱいありますから、
じゃあ今作ってたらいいんじゃないですか、元大英古地図、
ああいいですね、
うん、したらちょっと毛色違うかもしれませんよ、そこに行くとね、
うん、
ちょっと 目つき違う大英色を出している親父がいるなここはとか
確かに
楽しいかもしれない、
まあ大英も頑張ってたんですけどね、
うん、
うんうん、
まあ、今年ね、はい、新日本プロレスがすごく頑張って、
うん、
今度もうネット配信が始まるんですよ。
おお、相撲よろしくですね。
う
ん、
そうです。1ヶ月999円で、うん、過去の試合のアーカイブスが全部見れると。
うん、もうめちゃめちゃ古いやつも見れるんですか？
見れます。相当古いの見れる。して、やっぱり地方の方とか、あと私たちの親父まで行かんでも60代とかのね、ご、うんうん、年配の方は、ああ、よかったな、あの猪木の試合とか言ってたりするわけですよね。
うんうん、
それを見たいと。見れる環境を作ると、うん、だから一応そのやっぱご年配の方はパッドとかまだ弱いから、
うん、
説明会も開きますと。
え、説明会やってくれるんですか。
そうだからおじいちゃんおばあちゃんたちにもこうやって見れるんですよ。
すごいですね。
っていうことまでやるつもりだっていうのを会長は記者会見でおっしゃってました、
ね。それブシロードの人が言ってるんですね。
ブシロードの会長が言ってるんですよ。そこまでやるつもりだと。うん。ではもちろんそれは会場でやると。
うん。
だから会場に入ってこなくても構わないと。外でその。物販のところで説明をしますよと、
うん、なるほど、
うん、
なんかちょっと怪しいマルチの匂いがしますよね。そう、まあ金券持たされて、はい、おじいちゃんこれ重たいでしょ金の重さってこんなもんなんですよってギューってこう金券の上から
なるほど
手を押さえるみたいな、
うん、
タブレットって重いでしょってい
やいやいや、そういうことじゃない思うけど
いやなんかお年寄り集めて何か説明会するって言うと怪しいなって思うじゃないですか、うん、
単純にそれはどのデバイスでも見れるってだけでテレビでも見れるから、地方の方の方がでっかいテレビとか持ってる。
そのためにはこの銀河ネットっていう仕組みを入れないと新日本プロレスは見れないんですノバね
銀河ネット懐かしいね
ISDN
でよう覚えてんなそんなんは
、うん、そういうね、はい、されていく技術大好きなんで僕。
なるほど、
うん、
でやるらしいんですわ、で999円で3万人、
うん、3万人
3万契約を見越していると。
そうですね。
これで WWE の次ぐらいなんですよ、
ね。おお、すごいじゃないですか。でも、うん、相撲の動画配信よりも安いですからね。
安い。
うん。
相撲いくらなんでしょう、結構しますよ、
ね。1900円か、そこら。ね、もうお題、え、7、え、な、もっともとかな、
うん。
どんだけセレブがみんな相撲って、みたいな。
うん、まあね。
紳士のたしなみかっていうぐらい高い。
へえ。
真偽ですからね。真偽か。
真偽、
うん。そうそうそう。ああいうの、やっぱ楽しみですね、配信。ちょっと見たいなと思いますね。
まあさすがにそれは武士労働が入ったっていう意味はあるでしょうね。
大いにありますね。
そこはね、良かったですよね。
武士労働入って5年目なんですけど、うん、5年目であそこまで行くっていうのはすごいです。
ある意味本当に武士労働に買い取られて良かったんですよね。
ただその武士労働の前のユークスって会社がやられてたんですけど、うんうん、ユークスがダメだったわけじゃないんですよ、
うん。
その前が新日本プロレスっていうのが、まあ企業とは名ばかりの、
うんうん、
まあ、 開けて丼解除の会社だったのを、うん、ユークスがすごく綺麗にして、うん、綺麗にし終わったところで、もう、ユークスはもう自社をやることはやったって言って、うん、ブシロードが入ったと。だから、ブシロードを最初買い取った時も、ユークスへの3時のことばっかりですよ。まず、記者会見。うん、ユークスさんありがとうございますと。ここまでやってくれたから僕らが入れることができました。
なるほど。それは野村監督が、頑張って星野選手がいいとこを取っていったみたいな。
そうですね。まあまあ、近いですね。だから資本力がブシロードとかあったからさ、うんうん、で実際今ユークスは WWE のやつやってるからね。
へ
え、そうだから両方ともウィンウィンでいいよね。
よかったですね。
うん、まあ、
うん、
そういう配信なりなんなりでゲート以外で儲けるところも増えればまた K1 やってみたりとか
、うん、K1 同窓会とかあるかもしれないですね。
K1 今後またやるんですよ。
やるんですか。
やるんですよ。
あの堀の中に入っていいとは
ん？え？ああ、いや、あの人はやらないけど、谷川が絡むのかな。あ、谷川さんが絡むのは別のイベントかな。なんかやるんですよ。巌流島ってイベント。巌流島って名前の格闘技イベント。巌
流島ってありましたよね、前もね。
巌流島の戦い？
うん。いやいや、なんかありませんでした、それって。
いや、それは猪木対正門と、ね、うん、あと、長谷博士対タイガージェットシーンっていうのが昔あったけど。
それがもう一回、別に。
いや、この巌流島っていう名前のイベントが始まって、うんうん、それの名誉会場が長谷博士なんです。
あ、議員さんだ。
はい。で、なんか一種格闘技戦をやると。
へ
ぇ、そこに谷川が絡んでるんです。
へ
ぇ、出てこれるんやな、この人と思って。うん、こんだけヤクザから追いまくられたら大丈夫なんかっていう。
金用意せってことじゃないですか、
要は。まあまあ、そうでしょ。
頑張って金稼いでこいやって。
それはあるかもしれないですね。うんうん、そう。皆さんやっぱり、やっぱりね、一発逆転を狙われている。
そうですね。
うん。
儚い男たちの戦いですね、ある意味ね。
まあ、そう
です。ある意味、その周囲の人たちがなんか人生かかってるみたいな。戦う人よりも。
まあ、覚悟は見えますよね。
覚悟は見えますよね。
うん、命がけですからね、
うん。
笑い事じゃなく命がけですからね。
そっちの方が熱い。
熱いですね。
まあ、格闘技イベント昔ね、ずっと年末にやってたけど、もはやね。
だからそれ考えたら猪木だけなんですよ、毎年ずっと続けてんのは。
あ、まだやってるんですか。
やってますよ、猪木、う
ん、まあ、まるでジャニーズの東京ドームカウントダウンみたいになってるんですよね、
あの4回転、
うん、
マッチさんが、
マッチさん出てくる、マッチさんが
大鳥マッチさんが出てくるフォーミュラー1でフォーミュラー1で出てこいんだうん、やっぱ今新日本プロレス一人勝ちですよね。
うん、
圧勝ですからね。ただ来年はプロレス見ようと思ってます。
ああ、また。
久々に。うん、ちょっとしばらく行ってなかったんで。
うん、
面白くなってきた。
うん、まあ今、すごい分かれてるみたいですもんね、またね。
まあ、団体はいっぱいあります。うん、でも、僕は YouTube とかでいろいろ見てますけども、
うんうん、
クオリティは高いですよ。
うん。
すごく面白くなってきた。
うん。
うん、もう女子プロはいいですけどね。
ああ。
また長屋千草が復活してやるんですけど、
はいはい。
やるんですよ。長屋千草50歳。
50歳
なんて言っても
50歳。うん、もういいかなって気がしますけどね。
まあ、ということでね、う
ん。はい。
これは多分僕らが年内喋ってる最後の更新になるのかなって感じなんですけど。
うん、僕らは少なくとも、
そうですね。
年内最後です
ね。ね。年明けようとしたらもう一回ぐらい僕ら喋ってるかもしれないです。
うん。
参考にしてください。さよなら。よいお年を。
よいお年を。
さよなら。